タイムより昭和51年12月6日朝のご理解をいただきます。
先の世までも持っていかれ、子孫までも残る者は神徳者。神徳は信心すれば誰でも受けることができる。似てるということがない。今日は大体この神君というところがあるんですね。経典の神君のこの神という意を位置づいていただいたんです。そして次にここのところの白紙のところ、ご理解大師のこの白紙のところをいただいたんです。神という字は示す、申すと書いて神とかね、突入します。示すという字を書いて申すと書いて神という字。それから白紙というところはやっぱり白紙です。それでこれはあんまりタイトルがないから、森にこのご理解二節を今聞いていただいたんですけどね、まあ、そんなつもりでございます。昨日森の酒井さんが本当にもう素晴らしい、やっぱ奇跡的なおかげを次々といただかれるもんですから、もうありがとうしてありがとうして答えるわけです。新宿中、昨日は君は2代に勉強してから新宿の子たちを連れて見えられました。もうみんな、そしてそれなおかげでいただけるなら私も私もと言うなわけでしょ。な話を聞くとみんなやっぱそのさまざまな、その願い事があるわけですね。体の上に、障害の上に、または娘さんが女警察官の試験を受ける、それからいとこさんか弟さんかでしょが自動車の自動車運転の講師をする、いわゆる自動車の運転の先生ですね。それを実力はあっていうのは最後そうですけども、免許を持ってない。5回も試験を受けたけど出てなさい。今度は6回目を明日からっていうことで、ね、一点もうその親戚人とはみんなさまざまなその問題があるわけ。その驚きを富山市の中にその今の自動車の指導をする試験を受けるという方がこんな熱いその本を持ってみえましてね、たびたびできるんですからね、その中から出るわけですけども、どこを勉強しとったらよかろうかと言うて本番持ってみる。どうりがんのこと言うとかしらいいけど、昔小野先生が博士を取られる時の論文がそうですね、こう論文をして見えた時に神さんがここのところがいけないとか、ここのところをもう一回書き直しとかって言ってもこれいただいたんですよ。そんな話を聞いておられたかなんかでしょうかね、その酒井さんが。それで本を持ってみてから、ここのどこか調べたらこんな厚い本だ、一辺二辺三辺四辺とこどっとなってるんです。さあ、あんた難しいこと言うねって言うて話したことでしたけれども、まあ、とにかく とりわけ一辺を特に勉強して、とにかく白紙で言ったらいいんですよというご理解でした。そこで昨日少年部会の時に磯部先生がそんなこと言ってました。白紙じゃない、どれなことやろうかと言うて、またあちらへ行っていろいろ検証されたそうです。検証検討されたそうです。皆さんはどう思いますか。なるほど、神様がいろいろと、示してくださった、ね、神様が示してくださった。だからそれをやはり本気で上手ということと同時に、白紙ということは任せるということだと思う。白紙になるということ、ね、自分というものの色がない、もう白紙の状態。 期の青年大会で100何人か集まり、あれだけ、まあ、本当に熱心というか、もうあの役員の方たちがもう何日も何日も、検討いろいろな寄り合いをしまして、そして結局昨日の大会ということになったんですけども、本当にありがたいと思いましたね。しかも竹井先生の素晴らしい講話をいただいて、本当にありがたい、まあ、愛楽的青年大会だったと思いますが、結局神の存在ということですね。神様があるとかないとかという説明がやっぱり非常に、難しくし、なかなかガテンがいかん、これもなかなかガテンがいかんのが当たり前ですけれども、ただおかゆをいただくということだけではガテンがいかない。そういう中で神ということについてもいろんな質疑になっておりましたが、本当の神様が分かるということはね、やっぱり自分が白紙にならなければ分からんです。それだけでもいかん、神様が示されることをよく守って白紙にしていくところに、そこに絶対神、これは絶対の神様が現れた。そこから絶対神、神様を信じるという、それもできてくる。それを三大金剛様は愛楽の菩薩教路を見教えの中に、氏子が神様任せなら、神様が氏子任せになると教えられますから、ということになる。これに徹することです。そこから初めて、本当の神様を知ること、分かることができるんです。神様の示さ、自分の思いを通すじゃなくて、昨日のその坂井監督のご親戚の方に対する、願うから、願うことに対しては神様がお示しをください、それから先は白紙でいけ、やる、任せきった心で、右とか左ということはもう任せきった心でいけ、そこに体験も生まれてくるし、そういう生き方なんだ、そういう生き方が身についてくるところに、初めて神様をやる、献身ができる、神を見ることができる、神の声を聞くことができる、やる、もう絶対心が生まれてくる、今日の新人をすれば誰でも神徳が受けられる。その神徳というのは、あの世にも持っていかれ、この世にも残るものだと、そういうご神徳というのは、どういうところに現れるかというと、本当の神様任せになれる人、しかも自分が白紙になって、しかも神様の示されることをそのまま忠実に守ってです、初めて本当の、言うなら白紙に映る髪の色がこちらへ映ってしまう、一日お参りをしてお取り次ぎをいただいて、お願いをしてお声をいただいて、神様が分かるという段階から、だんだんその神様の心任せになる、いつも自分を虚しゅうしておる、自分をいつも白紙の状態に置いておる時に、初めてご神徳家という人は、もうそういうおかげを受けた人たちばっかりです。自分の言うなら外を通すとか、画像があるとか画欲があると、そういうものがきれいに取れて白紙の状態になって、初めて、いわゆる自分というものを虚しゅうしたことになります。虚しゅうしておるところに、神様の、示されることをそのまま行事務ですから、もうここには神様そのものなんです、そういうことになります。 自分は虚しをしてしまった白紙の状態、しかも神様の言う通りを示される間に間に自分を置いておくというのですから、ね、神様が、まあ、その昔の表現ですけれども、神様が完全に乗りを取ってしまいなさる、その姿をご神徳を受けたし、またご神徳の世界というものはそこから開けてくるんです。だから信心すれば誰でもということは、とにかく神様のお示しを受けるという気になるということと、自分の牙城が欲を出さないで自分が白紙になるという稽古だということになりますね。だからなかなか言ってんじゃなりません、ね、そこをさまざまなところを通らせていただいて、自分の信心の段階というか過程というものを一歩一歩確かに確かなものにしていくということ、どうでもよいといったようなことを言うて信心までどうでもよいものにしてしまったらもうおしまいです、ね、どうでもよいという心はそのまま確かに白紙に近い心です、ね、だからその白紙に近い、いや白紙と言うてもよいかもしれない、それから先はですよ、どうでもよいというその白紙の心から神様の言われることに忠実にならなければダメなんです。どうでもよいと言って信心までどうでもよいように投げたようなことを言うたり、実際に行わなかったりしたんでは、これはもういよいよつまらない、ね、どうでもよいという心で、そして神様のお示しに従うと言ったときに、初めてこのどうでもよいというその心に神様がどうにでもしてくださる働きが生まれてくる。それを信徒言うならば、夢にも思わなかった世界が開けてくる。だから皆さんも断片的には神様任せっていう、その時には断片的にまあ自分というものが白紙になっている状態ですけども、すぐその次の瞬間にはもう自分が出ております、ね、けれども神様任せになるということがこのようにありがたいんだ、神様のお示し通りにすることがこんなにおかげをいただくことなんだという、その体験を積んだ上にも積ませていただいて、初めてその辺がすっきりとしてくるのではないでしょうかね。さっき私はそのお意味をいただいた、あるところへやらせていただいたら、そこの娘さんが、娘さんというのは小さい赤ちゃんも、まあ、生まれたばかりの赤ちゃんもおりますけども、肺病かなんかでもう骸骨のように痩せ細って床の中に入っておられて、その横に赤ちゃんも、ね、寝せてあるんです。あとはそこのお母さんという人でしょうか、先生やったことにはこんなものがありますと言って、もう先祖代々からあるものでしょうね、大変な、言うならば骨董趣味の人たちなんかのがもう取り付いて、はい、いなと思ったり欲しいなと思ったりするようなものがその、こちらの部屋にいっぱい、まあ、骨董品のようなもの、それも見事なものがいっぱい置いてある。ところが私はその赤ん坊を抱いて今にも難しかりそうにして、もうお母さんはもう難しかと諦めてあるようですね。だから当たり前の時でもお願いをされるということもないので、けども私もそのいわゆるあれな骨董品なんか大変好きですから、けれども骨董を見ろという気も起こらないし、良いなとも思わないし、私の心の中はそこに寝ておるその病人のことを一生懸命ご記念してからその涙流しておるお夢でした。もう親父すらもう見放しておるという病人、私は思うのにですね、自分の信心の 程度度合いというものがです、自分のどんなに好きなものよりも人が助かるということの方に焦点が置かれるようなね、信心というものが自分の信心の一つのパロメーターになるものです。自分が例えばここでもたくさん人のことを願われる方があります。がどれだけ切実にその赤の他人のその難行を見て見過ごしができない思いが心の中にあるかということなんです。私その夢をいただき終わってからも本当に私いつも申しますね、なるほどここにもさまざまな、美術品といわ思われるようなまた得難いような品物がたくさんあります。けれどもそれが破損したとか崩れたと言って私一分でも後悔して、それはあんたが独身の時にそんなこと崩したと言って何点って言ったことも思ったこともないです。本当に好きですけれどもそれは惜しかったのじゃ言わんです。また心に思わないです。不思議にどんなに好きなもんじゃ、どんなに好きな例えば芝居を見よっても信者の難儀なもんで難儀ものを取るという芝居最中なんか だったらいかに芝居を見よっても芝居が一丁目に映らんです。私の頭の中は誰々さんのことばっかなんです。ここにね自分の信心の程度自分はこのくらいに神様から洗礼をされておる自分という神様が変な言い方ですけども塗り移ってござる私というものを感じるんです。神様おじこかわいいの一年助けずにおかんという一年、そういう助かってもらいたいの一年が私の心の中を占領しておるということなんです。そこになら私がいかに白紙の状態でいつもあるか、いつも私が神様任せであるか、牙城がよく取り払おうておるか、そして神様が右としや右左としや左という神様のお示しの間に間に私が動いておるかということを感じるです。だからその過程においてならただ自分のことと九代坂は急がんものないと言われるように誰だって自分のことを一生懸命願います。なら私も願います。最近のおたらも本当に若さをいただきたい、本当の健康をいただきたい、もうただただ一年でもお役に立ちたいの一年で願っております。で神様はそれを示してくださったからなおさらであります。若返りの願い、健康の願い、とりわけ一つの願いの中に、その健康もありゃ、家庭円満もありますけども、それを願った他にまた、改めて自分自身のことを願います。だから、そういう願いとともにです。それなら、人が助かっていくということのためにも、どのくらいな情熱をお互いが持っておるかということです、そういう信心がだんだん育っていくうちにです、例えば私の修行中に何人の人がどこどこにと言うて話を聞いたらもうどんなに暑かろうがどんなに遠かろうが、しかもその頃は自転車もございませんでしたからテクテクと歩いて2人でも3人でも訪ねて行ってお話をしに行かなければおえなかったようなものがです。それが自分の私の信心のいわば程度であったと思うのです、自分のおかげをいただかない、まずは自分が助かなきゃならんけど、自分が助かっていけば助かっていくほどその思いが募ってこなければ信心が育っていけるいわばお得を受ける道を歩いておる、いわば信心ということでは、信心とは信ずる心がまず生まれて真心にならせてもらおうて神心になっていくということです。信心とは、だからそういう一つの過程を初めから例えば断片的にはどうにもしようがないから親父のいらっしゃる通りするということでありますのが皆さんの神様任せであれば親父の任せということじゃなかろうか、何もかも任せきるということはできているはずはないけども、そういう断片的な任せきるという生き方、任せるということと同時に神の言うことを神が示すことを聞いて初めて本当のものになるわけなんですよ。 どうでもよい、素晴らしい心の状態で、ね、見事ことが右になるか左になるかどげんねえよかというのですから、もうそれはありにおいて戦っておるんですけれども、なら新人までどうでもよいというのはね、親父が言うて親父に言うこと聞かんというのは、これは言うならば新人までもどうでもよいことになったんでは、おかげもどうでもよいことになってくることは当然のことなんですね。試験の時にこの本から出る、なんていうの、どこを勉強しとったよかろうか、まあ勉強しとるけれども、いよいよ勉強するだけやって確かに覚えとったばってこうやって忘れたらできんないね。それよりも、ね、そういう勉強と同時に白紙になっていくという、ね、いわばどうでもよいという心になっていくところにです、言うならば何とも言えん一つのゆとりが生まれてきます。私今日は今朝からそのゆとりということを自分自身に実感させていただいて、今日ご神社にやらせていただいたんですけれども、ゆとりということは何という素晴らしいことだろうかと思うですね。今日は起きたのがいつもよりもう3時もうちょっと過ぎに起きましたから、14、5分間私の方の部屋でゆとりがあるわけです。ね、本当にそのゆとりがあるということは素晴らしいです。私はいつもように一食一飯とかね、その恩義で命をかける、これは遊興の世界ですね。そういう、まあ、義理人情があるわけです。だから、私どもが一食一飯どころではない、本当にこの結構な部屋に休ませていただいて、ね、それこそこのふわふわすることを布団に休ませてもらおうと、ね、おかげをいただいておるということを、ちょうど一食一飯のものが大変なら、お世話になりましたと言ってそこを家を出るであろうようにです、もう部屋でそのことを毎日拝んでこちらへ出てくるんですけれども、うん、それが今日は14、5分間もゆとりがありますから、もうここへ行くまでお礼が言える、こちらへ出てまいりましても、そのゆとりというかも何とも言えん、そのゆとりがあるということは素晴らしいですね。これはもう信条の前提です。ね、または信仰させていただくものの結果にもなる、つながることです。ゆとりということはそこに本当の完全な信仰ができると思います。真実からのように、ね、ゆとりのない信仰ではほんの何分かじゃあるけれども、あらっという間に失敗するようなことがあります。ウジコが神様を任せなら、神様がウジコを任せになると知られますか。神様が私ども任せになってくださるという働きは、もうそれは大変な働きなんです、ね。そういう働きが受けられるおかげを神徳の世界というのです。だから、そういうおかげは誰でも受けられる。牙城が横を取れとおっしゃる。だから、牙城が横を取ることが信心である。そして神様のお教え、神様のお示しを忠実にそれを素直にいただいて守るという生き方、それが信心なんです、ね。だからそういう信心信心から今度は次の神の心が生まれてきてです、ちょっと自分でも不思議な、自分の席でたまらんようなものがここにずらっと並べてあっても見向きもしようことない、いいなとも思わない、ここに横たわってみて今をも知らぬ命の人の姿を見たら、もうその人のことが祈らずにはおられない、それが神心だったと思うんです。今朝お夢の中に感じたことは、ね、今日いただきます。神という詩は示すと書いて申すと書いて、神様が示し申されること、それを白紙で受けるということである。そこには 白紙で写る神様がそこにいわば乗り移ってしまいなさるということである。それをなら神心というのである。だから信心信心信心というこの神心のところまでを進めていって初めて信徳ということが言えるわけです、ね、だから信じております、真心で一生懸命頑張りますというところは一つの信心の過程なんです、ね、だから皆さんどこにあるだろうか、神様をどの程度に信じて一生懸命修行なさっておられるだろうか、皆さんが本当に真心になってどれだけ日常生活の上に、ね、言うならば嘘のない生活ができておるだろうか、ね、いる白紙で、そして神様のお示しに素直にそれをいただき守るというところに、ね、これは信ずるなと言うても神様をそこに分かり、神様を信ずることのできれる、ね、神様の絶対を分からせてもらう生き方を聞いていただきましたね。どうぞ。